で、3番目の手首さばき、はい、まあ、フォルテ、ポジションのお話、
はい、
これもちょっと。
そうですね、はい、まあ、3番目の手首の動きっていうのは、まあ、僕はね、これ、ね、ちょっと難しい、ここはね、ちょっと難しくなってくる。
ここは難しい。
少し難しくなってくる、
はい。
何かというと、まあ、2つに分けてはいますけども、まずフォルテの動きに関してなんですけども、こっちはまだ簡単。フォルテっての出し方っていうのは、肘と手首を連携させることなんですよ。
ほう。
うん。で、いろいろあるんですけど、一つの方法として、一番分かりやすいフォルテの出し方を今説明しますけども、
はい。
お子さんをね、何か空手とかね、いろんなところに通わせると分かるかもしれないんですけど、正拳突きっていうものは、真正面バーンって出すやつね。あれって、まあ、こう前に出してて、まあ、手首も使うんですけども、パワーを出すときに、ちょっとこれ難しいな、どうやって言葉だけで説明するかなんですけども、真正面に手を出して、まあ、壁にね、壁じゃなくてもいいんだけど、何かにこう、はい、まあ、パンチしますと、
うん。
真正面にこう出すのと、こう、肘を開けて横に出すパターン。これどっちが強いかっていうと、
はい、
肘を横に広げた場合っていうのは、重心が乗ってないと、あんまり威力が出ないんですよ。
はい、
例えば、ね、座った状態のまんま、
うん、
手を、こう前にバンって出した場合、こっちは強いんですよ。うん、
はい、
で逆にこっちから肘を開けてこうやって横から
ちょっと横から、
はい、まあ、弱くなるんですよ。
弱くなる。
そう。なので体があんまり上半身動かさないでフォルテを出すときっていうのは肘を前に出す。
うん。
でもそのまま肘前に出したら当たり前ですけど、鍵盤の太にぶち当たるだけなんですよ。
うん、
そういう鍵盤の二方向を前ですね、水平方向かな、うん、にこの発したエネルギー、
はい、
これを鍵盤の方向に垂直
か
縦ね、縦の方向に変えなきゃいけない。
で、その時に
手首が蝶つがみで動くんですよ、こうや
って。
だから手首っていうの、肘から生み出したエネルギーを手首で鍵盤方向に変える。
蝶つがい、
そうそう、蝶つがいの役目なんです。だから手首ってのは単独で動かしちゃいけない。
はあ、
手首っていうのはある意味その通過ハブみたいなもの。
なるほど。
だからよく手首を動かしてっていうのは間違い。手首が動くには他が動かなきゃいけないので、ね、
うん。
手首だけ動いても何も起きない。
なるほど、
うん。特に上下の動きですけどね。うん、
ということは、フォルテを出したいときは、
はい、
相当やっぱ手首を柔らかくというか、
力を抜かなきゃダメですね。
抜かない、
うん、そう。
力を抜けばフォルテが出るというか、
うん、
よくフォルテ出てない人に力を抜けって言いますけど、そのことだったかも。
うん、そうそう、エネルギー源がなければでもフォルテ出ないんですよ、
うん。
エネルギー源はどこかっていうと、肘からの前に出す動き。
正拳突き。
で、やっちゃいけないのは肘から下に落とす動き。
ああ、やりがちですよね。
これやっちゃいけない。
なぜ？
これはね、手にめっちゃ負担かけるんですよ。これね、前に行くときっていうのは、まあ、結局ね、手首が上がるわけなんですけど、そこでね、
はい、
手首がサスペンションみたいな役目するんですよ。
あ、
車のね、
車の
マネみたいなね。
クッションのような。
そうそうそう。だから力が逃げてくれるんですよ。に対して肘を下に落とした場合って逃げ場がないんですよ。なので、まあ、関節とかが一番来るんですけども、衝撃が行く。
確かに手首固定しないと下に
行かない。
行かないですよね。
そうそう。なので、ここでしっかりと覚えていただきたいのは、うん、まあ、フォルテ危険ですけど、さっきも言いましたけども、フォルテっていうのは強い衝撃を与えているんですよ、ピアノに。衝撃与えたら帰ってくるんですよ、
うんうん。
で、その帰ってくるのをどうやって避けるかっていうのが、
確か
にフォルテで一番大切なことなんですよ。で、あと、音を潰すっていうのもそこなんですよ。なんていうかな、こう耐えちゃった場合。逆にその衝撃をうまく逃がした場合っていうのは、うん、その後、この音がこう伸びるんですよ。
うん、
に対して、衝撃をそのまんまこう吸収なのかの体でこう跳ね返ってきちゃった場合、一生懸命抑え込んだ場合って音が潰れるんです。
なるほど。
これ実験で簡単なことなんですけども、
はい、
グラスを、
はい、
まあ、鉛筆でも何でもいいんですけども、こう叩いた時に、
はい、
鳴らしてくださいって言った時に、ベシッてこう抑え込む人っていないと思うんです。すぐ離すと思うんですよ。
確かに。
で、これと同じ原理なんですけども、早くこう抜くと、そこで響いてくれるんですよ。
うん、
ピアノ確かにアクションがあるけど、それもね、かなり違うんですよ。人によって全然その響き方が違うの。その抜ける速度。
その
衝撃をこの、衝撃をこう分散する速度で、音の響きがすぐ変わる。
なるほど。
だから、フォルテが汚い人は、その分散が下手。分散してない。もしくは
。なるほど。
まあ、下手で失礼だから。できてない。だから、なんでそういうひどい言い方をするのかっていうと、音だけの問題ではなくて、障害につながるものなので避けなきゃいけない。
なるほど、
うん。ってことなので、フォルテはすごい技術がいる。
なんかよくお子様で何の気なしに弾いてるけどすごい響く子がいるじゃないですか。はいはいはい、あれはじゃあ抜く、
うん、うまく衝撃を、ね、抜いてる、分散してるんですよ。分散した時にその衝撃をかけた後にすぐに分散する。
はあ、
かけたまんまは絶対危ないんです
。それは生まれ持ったものなのか、それ
とも運動神経がいい子はね、結構ね自然にやっちゃう子はいる。
お、
うん、自然で、うん、運動神経悪い子って失礼だけども、中には別にそれだけにとらわれないけども、
うんうん、
コツがつかめない子っていうのはやっぱりあのフォルテっていうと、特に小さい子が大きい音出してっていうと力任せってくるじゃない
ですか。なりますよね。
ああいう感じでやっちゃうので、要するに分散させることを考えないんですよ。
うん、
でサッカーやってる子は結構ね、うまい子多いんだけども、蹴った時にインパクトっていうのかな、あそこ重視するので、
はいはい、
意外とね、すぐにできるんですよ。分散させるっていうのが。
サッカーやってる子結構いい、うん、ね。
結構多いと思います
けどね。うまい子いますもん、
うん、分散させるのうまいんですよ、その力をね。
なるほど。
うん、フォルテに関してはね。インパクト、瞬発力とそのインパクト、与えた瞬間に分散させる。っていうのをやる。
うん、
まあ、逆にそのボールを曲げたければ、もっと強くそのままぶち当てたまんまにするんですけど、ね、まあ、それはいいとして。
じゃあ今のをお子様にお伝えする場合、
うん、
まあ、そもそもフォルテは危ないというお話もありましたけど、
ね、
まあ、もし伝えなきゃいけないと思った場合はどんなふ
うに、もうちょっとだから小学校、高学年、中学校ぐらいになったらでいい、まあ、小学校、高学年ぐらいからでいいと思う。
からでいい、
うん。で、もう一つは、いかに鍵盤から手を離すか、早く離すかって話なんですよ。簡単に言うとね、うん。そうしないと分散できないのでね。
なるほど。
で、手をついた状態でも分散でできるんですよ。ただ基本は手をとにかく早く離す。
あ、
で離すけども、力を抜けば、例えば、まあ、ちょっと今、映像じゃないから分かんないよね。まあ簡単に言うと、こういうことです。早く離す
。
早く離せばそこで分散するので力が。
うん。
っていうことを意識する。で、ピアノにはペダルがあるので、それをうまく使うこと。
お
ー。抑えっぱなしにすると危険。だけども、今の延長で、今、こう、短くしましたよね。だけど、今のは瞬発的に力を入れたけど、すぐに力を抜いたんです、
うん。
で、ただ鍵盤が上がってこないように、上がってこない最小限の力でただ抑えてるだけなんです。
うんうん、
これがちょっと難しいけれども。
これは難しいけど、できたら。
できたら、すごくいいと思います。
完璧でしょうね。
ここまでいくとちょっとね、レベル高いので、まあ、まあ、手離したらいいですね。
うん、
ただ、先生によってはね、やってくそこ手離したらダメだよとか言うんですけども、でも、
なんかね、
離した方がいい、最初は。
お
そんなにフォルテが欲しいならばね。そしたら最大音量まで上がるので。
自然にやっぱ出るってことです
ね。で、まあ、離した方がね、まあ。そうです。ちょっとやり方はあるんですけども、その先ほど言った肘と手首の連携がうまくいかないとできないんですけど、
ね。なるほど。分散させるという。
力を分散させる。ができないと、音を割る。
うん、
もしくはもっとまずいのは手を痛める。
なるほど。
はい、
うん。